スカのキッチントーク。アスカのキッチントークは私のキッチンから皆さんにハッピーとスパイスをお届けするプログラムです。前田明日香です。皆さんお元気ですか？明日香のキッチントークエピソード191です。さあ今回は金沢へ来ることがあればぜひ訪れてみてほしい場所、鈴木大雪館のお話です。鈴木大雪館は金沢が生んだ世界的な仏教哲学者鈴木大雪の世界観に触れることができる施設です。開館は2011年ですが、実は私ずっと行きたいなと思いながらも行ったことがなかったんです。それで先日何かこう誘われるように足を運んでみると、すっかり心をつかまれてしまいました。あ、もっと早く来ればよかったなって思うほど素敵な場所だったんです。そこで金沢観光にいらっしゃる方はもちろん、近くにいながらまだ行ったことがないという方にも足を運んでいただきたいなと思いまして、訪れてみた感想を私なりにお伝えしたいと思います。そこには今行くべき理由があったんです。アスカのキッチントーク、今回もハッピーな香りがあなたのもとへ届きますように。時にはちょこっと日々のスパイス役になれますように。最後までどうぞお付き合いください。金沢観光をするときにやっぱり真っ先に思いつくのが金沢21世紀美術館かもしれないですね。そういった方多いと思います。もちろん21美は私も大好きな美術館、さまざまなアートに触れるのは素敵な体験ですよね。そんな21美に比べると鈴木大雪館はとてもシンプルで派手さはなく地味に感じるかもしれません。ひょっとするとどう捉えていいのかななんて思うかもしれないですね。でも鈴木大雪館は自分自身と向き合える、そんな奥深さを持った施設で、10人いれば10人違った印象を持つ、そんな場所なんです。鈴木大雪は1870年明治3年石川県金沢市の本多町で生まれました。禅について英語で記した著書を数多く発表していまして、禅研究の第一人者であり、海外に禅を広めた大きな功績を持っています。大雪は1897年明治30年に渡米し、12年間をアメリカで過ごしましたが、後にこう語っています。西洋にいいところはいくらでもある、いくらでもあって、日本はそいつを取り入れにゃならんが、日本は日本として、あるいは東洋は東洋として、西洋に知らせなきゃならんものがいくらでもあると、ことにそれは哲学宗教の方面だと、それをやらないかんというのが今までのわしを動かした動機ですね。そんな考えから自らの著作100冊のうち23冊を英語で記して、西洋に仏教の思想を伝えていった大雪は1966年に96歳で亡くなるまで、その生涯を仏教の研究と普及に努めました。そういった偉大な仏教哲学者鈴木大雪の書や写真、著作を通して大雪の考えや足跡を学びながら瞑想にふけることができる場所、それが鈴木大雪館なんですね。 その場所は周りに民家もある閑静な住宅街です。2022年6月のある日、鈴木大拙館へ足を運びましたが、そこは一見何の施設なのかわからないほど無駄なものが一切ない建物でした。アスカのキッチントーク、今日は金沢を訪れたらぜひ行ってみてほしい場所、鈴木大拙館のお話です。鈴木大拙館の建物は国際的な建築家谷口義雄氏による設計です。館内は玄関棟、展示棟、試作空間棟の3つの棟と、玄関の庭、路地の庭、水鏡の庭の3つの庭によって構成されています。私は今金沢市の本田町にある鈴木大拙館にやってきました。21世紀美術館とか兼六園からも割と近いところにあるんですけど、実は一度も足を踏み入れたことがありませんでした。ずっと気になっていて、やっとここにやってこられました。本当に金沢市の中心街からちょっと入ったところ、困ったところにあって、その大拙館の雰囲気もすごく無機質な感じ、一見なんだろうなって思っちゃうと思うんですよね。さあ、果たして中はどんな感じなんでしょうか。行ってみたいと思います。鈴木大拙館の中に入っていきたいと思います。墨色、グレー、すごい暗い感じだよね。ちょっとおごそかな雰囲気。あ、ここ玄関の庭にある大きなクスノキ、この木でかつて大拙は遊んだそうですよ。立派なクスノキだね。大きな枝が分かれてるあたりとかにちょこんって座ったりしたのかな、わかんないけど素晴らしいね、この木すごく存在感がある。さあ、じゃあ回廊を通って展示の方に行ってみましょうか。しかし入ってすぐとっても長い回廊があるよね。この回廊をこう一歩ずつ中へ中へと進んでいくに従って、なんとなくなんだけど心がちょっとこう落ち着いて穏やかになっていく気がする。では入っていきましょう。鈴木大拙の写真とか、あと手がけた著作とか、大拙の思いに触れて、でその後今やってきたこの場所が水鏡の庭。なるほどね、水が鏡のようになってるのね。ここ本当金沢市の街中からちょっと入ったぐらいのとこなんですよ。でもこんなに緑がいっぱいなのね。水面にブルーが映し出されているんですよね。で遠くの方からこの辺鳥もたくさん住んでるんでしょうね。まあ、本田の森があるから、なので鳥の鳴き声が至る所から聞こえる。風もそよそよ吹いている感じで、水の音も聞こえます。時折この水面に波紋を作っているんですよね。それで ちょっと水面が波打ってるんですけど、その様子がとっても素敵なんです。風情ありますね。鏡の庭を見ながら、私の心をこの水鏡に映すとしたら、そんなことを心に描いてみました。今やっぱりウクライナの戦争のことがすごく胸に、痛みとしてあって、一刻も早く平和がやってきてほしいなって思います。人の心の中に、自分の中にも少なからずある嫌な気持ちとか、なんかそういったものって実際に全部否定するわけじゃない。でもいい風に使っていきたいなと思うし、夢を描き続けて生きていきたいなと思うし、平和への願いを絶やさずに生きたいなと思うし、どうしたらいいのかな、何かできることないかなとかいろいろ思うんですけど、自分の目の前にあることを一個ずつ頑張っていきたいなとか、子供たちとそういうことを語りながら前を見て進んでいきたいなって思います。鈴木大拙館、いや素晴らしかったですね。なんというか、そこだけ別世界が広がっていました。一般的な美術館にいる感じとも違ってましたね。一番印象的だったのはやはり水鏡の庭です。そこはよく SNS なんかにも写真がアップされている館内で一番有名な場所ですけれど、庭一面に水が張られていまして、水面に映る様子を眺める作りになっているんです。そのシンプルな美しさに心を奪われてしまうんですよね。と同時に、私の心の中、私の内側の部分がそこに映し出されていくような、なんとも不思議な気持ちになっていくんですよ。で、その庭は水の周りを囲んでいくつか座る場所が設けてあるので、そこにしばらく佇んで過ごしたくなります。水面には時々意図的に波紋が現れるんですが、その様子が私の心とシンクロしていくようなんですよね。で、水鏡の横の回廊を進んで試作空間棟へ行ってみると、そこは丸い天窓から明かりが差してくるんです。無機質な四角い部屋の形をしていて、で、そこから水鏡の庭の水面を見ることができます。その景色を眺めていると、これがまた頭の中が空っぽになっていくようなんですよね。普段の生活で考えているさまざまなこと、大変なこと、心配事、こまごまとしたやらなければならないこと、そういったものが全部スーッとなくなっていくようだったんですよね。そして私がそこで考えたのは、平和についてでした。実は試作空間棟に鈴木大拙が記した平和への思いが掲げられていたんです。その内容は1962年に起きたキューバ危機に書かれたものでした。 核兵器への憂いを記してありました。それを読んだ時ハッとしたんですよね。ああ、私はこれを読むためにここに導かれたのかなって思ったんです。今ここに来るべき理由があったんです。私はもちろん禅について全く詳しくないですし、今でも鈴木大拙のことを深く知っているわけではありません。でも鈴木大拙館を訪れてみて、大拙が言いたかったこと、伝えたかったことを具体的な言葉じゃなくても体で何かしら体感できたかなと思います。鈴木大拙館はきっとその建物が主役なのではなくて、そこを訪れたあなた自身が主役になる、そんな施設なのかもしれません。アスカのキッチントークエピソード191、エンディングの時間です。今日は金沢を訪れた際にはぜひ立ち寄っていただきたい鈴木大拙館のお話でした。館内に展示されている作品には特に解説がありません。それじゃよくわからないって思うかもしれないんですが、これは予備知識がなくても自然に見て感じて考えるという鈴木大拙館のモットーなんだそうですね。自由に自然な心で鈴木大拙のことを知って、訪れた人が自ら思索を深めるという施設の方針なんだそうです。不必要な言葉はいらない、まあ、そう言われると喋ることが仕事の私はちょっとドキッとしたりもします。鈴木大拙館は訪れた人それぞれが感じるということでいいのかなって思います。金沢21世紀美術館からは歩いて15分ほどととても近いです。きっと金沢観光で忘れられない時間を過ごすことができるはず。観光客の方はもちろん、金沢に住んでいる方、またはその近郊の方もぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、アスカのキッチントーク、今日もお付き合いありがとうございました。次回の配信まで皆さん元気にお過ごしください。お相手は前田アスカでした。 See you!